今日はエレミア書30章です。このところにはイスラエルの回復が記されてあります。2節のところに、イスラエルの神主はこう言われる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。そのように神様はエレミアに語られました。このことによってこのエレミア書が書かれたと思われます。そしてこれは後になってダニエルがこのエレミア書を開き、また神様の御旨を知ったことがダニエル書の9章2節に出てきます。彼が神に従いこの書を書き記すことは非常に重要なことであったことがわかります。そしてここには約束があります。3節に、見よ、その時代が来る。新しい時代が来るわけです。それはイスラエルとユダを回復させる、その父祖に与えた地に帰らせる、その神様の約束が成就する、その時が来るわけです。しかしその前には5節のところに、恐れてわななく声を我々は聞いた、恐怖だ、平安がない。それはまさに7節のところを見ると、災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日、それはヤコブには苦難の時とあります。イスラエルにとって苦難の時が来る。それを経て神様は回復を与えてくださる方であるわけです。十節に、私のしもべヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。神様はそのように語っておられます。ヤコブというのは押しのける者。イスラエルは神の皇太子。神によって勝利が与えられる。このことは11節を見ると、私があなたと共にいて、あなたを救うからだ。私たちを本当に救ってくださるのは、この全能の神以外には、他にはおられないということです。私たちが頼るべき方は、この神以外にはありません。また12節に、あなたの傷は癒されがたく、あなたの打ち傷は傷んでいる。なぜ私たちは傷を受け、またそれが痛むのか。その理由が15節にあります。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために、私はこれらのことをあなたにしたのだ。なぜ私たちは傷を受けるんだろうか、痛むんだろうか。それはあなたの咎、あなたの罪、神様はそのように言われるわけです。私たちは自分勝手に生き、自分の好きなようにする、まさに欲望に支配され生きるということがあったと思います。それが神様に対しては罪であり、また私たち自身を咎めるものであった。そして自らが言うなれば、好き放題をして自分自身が傷ついてしまう、そういうことがあったのではないでしょうか。そしてその傷を誰が癒してくれるのか。17節に、誠に私はあなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒す。あのイザヤ書53章に、その打たれた傷によって我らは癒されたのである。イエス・キリストの十字架の傷、あの十字架の上で流してくださったキリストの血をこそ、私たちの魂の傷、心の傷を癒し、そしてまた私たちを全きものとして立たせてくださる力があるわけです。18節を見ますと、見よ、私はヤコブの天幕を回復させ、その住まいを憐れむ。都はその上の丘の上に建て直され、宮殿はその定められている場所に立つ。 ヤコブの天幕、都、それはエルサレムを指しているわけです。ネブカデネザル王によって荒らされ、破壊され、そして廃墟となった。そのエルサレムが再び建て直される。神様は約束を与えられます。そして19節には、彼らから感謝の歌と喜び笑う声が湧き上がるとあります。必ず神様は回復を与えてくださる。そしてそのエルサレムを治めてくださる者が出てくる。21節に、その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。一体その人は誰なのか。21節の後半には、命を懸けて私に近づく者は一体誰かという言葉があります。それはまさにイエス・キリストです。私たちのために命を懸けて、いやむしろ命を捨てて、まさに神様の御心を行う、あの十字架にかかり、そしてすべての私たちの罪をその十字架によって許すということを、たった一人イエス・キリストが行われたということであるわけです。この十字架の罪の許しにより、私たちは全く許され、また神の子とされる恵みに預かるものとなったわけです。22節に、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。神との交わり、そして神との親子関係が復活する。神様は私たちを慈しみ愛してくださる、その約束が与えられているわけです。24節を見ますと、終わりの日にあなた方はそれを悟るとあります。まさに今の時代というのは終わりの時代に入ってきているのではないでしょうか。そして私たちは再びイエス・キリストが来られる、その再臨を待ち望む時であると思います。あなた方はそれを悟る。私たちはこの聖書の御言葉を通して神様の計画、その思いを知り、またやがての時は私たちは復活のキリスト、栄光の主にお会いすることができる。そのことを待ち望んで、さらに信仰に励むものとさせていただきたいと思います。